ラジオ。へんてこ穴ぼこ回り道、欠けていることを楽しむラジオ、半分ラジオ始まりでーす。
始まりでーす。すごい。おお。翻訳家の伏見美沙夫と
絵本ごと社の大久保とふこでお送りするラジオです。はい。今日は今拍手がね入ってわかったと思いますけど、なんと今日。本当に7月21日、2年前の7月21日が、ハムラジオの第1回目でした。
はい。
素晴らしいね。
2周年記念。
2周年記念でございます。
やったやったー。
そして今日は、なんと公開録音なんかしちゃってるんですね。MC さん笑いすぎなんだけど。
ものすごい拍手もらってた。ね、
そうなんかね、本当にね、集まってくださったね、皆さんからお祝いしていただきつつ、今日の半分ラジオしていきたいと思います。一応2周年記念ということで、
はい、
結構ね、あのツイッターをねやって、まあ細々ながらあの配信した時にはやってるんですけど、うん、その中でいつもいつもあの必ずリツイートしてくれて、皆さんにあの拡散してくれている作北社さんね、ほんと作北社さん
で
一回なんかねコメント書いてあのリツイートしてくださって、でそれを見た人がまたこれをね、うん、聞いてくださるってことが本当に多いので、うん、嬉しいなって、
ね、
思ってます。ありがとうございます。はい。それからね、あとね、私の知っている方で川越で、家具の塗装をやっているおじさまがいらっしゃる、
うん、
そうそうそう、いらっしゃるんですけど、木和工房さんっていう、やっぱりあの木 の, あの家具ってだんだん傷んでくるじゃないですか、うん、だけどそれを捨ててしまって新しいの買うんじゃなくて、やっぱりもう一回色を塗り直したり塗装したりして、また生き返らせる、
うん、
で何台も家具を持たせていくみたいなことを目指していらっしゃる方なんですけど、その方もなんか聞いてくださってて、っていうかツイート間違ってる時にここ間違ってますって思ってあの教えてくれたりとか、あとあの放送なんか途中で切れてますよ、ね、切れてる時期ありましたね、切れてたりとか、そういうこともね教えてくれたりする方もいらっしゃるし、あとね伊藤畑久美さん、
うんうん、
ね、っていう方なんかは伏見さんの本を買ってくれ、これを機会に買ってくれた、半分ラジオを聞いてって、
いや、嬉しいね、
うんうん、うん、っていう方もいらっしゃるし、あとこれ拓磨さんって読むのかな、多分沖縄の方だと思うんですけど、今日もねお話しする、
あ、そうそう
そうそう、サンゴシャスコーレさんのことを私たちが、うん、お話をしたらすぐにツイッターで、うんうん、この動画見てください、よくわかりますよって、ね、うんうん、教えてくれたんですよ、うん、でまたさらに私たちそれ見てね、
うんうん、ものすごい良かった、
そうすごい良かった、だからなんかそういうねこうラジオを発信してるって片方だけが言ってるかと思ったら違うなって感じがするけど、どう、
本当にね、あのなんだっけプリズンサークルのね、
うんうん
うん、監督さんが沖縄に宮古でね行かれた時なんかも、
うんうんうん、
向こうの私たちの知り合いとそこで会って、でまたその話が来てとか
だったからね、うんうん、そうだからラジオってなんか一方的なものかなって思ってたらそんなことはなくって、
うん、
それを受けとした人がまたアクションを起こしてくれて、うんうん、次につながって、うんうん、それがまたこっちに帰ってきてみたいなことがいろいろあるなと思って、
うんうんうん、
それが面白い、
うんうん、そうだね、
本当にありがたいなと思って、あの最初始めた時はもう嫌になったらすぐやめようで、
うん、そうそう、まさかこの2年続くなんて思っても見なかったしね、
もうあの仕事じゃないんでないこれね、うん、あの仕事じゃないからね、つまんなくなったり、お互いにえちょっと忙しいな、めんどくさいなとかってなったら、うん、あのやめていいって素直に言おうねっていうのだけ決めて始めたんですよ、うんうん、今のところ大丈夫、
うん、大丈夫
大丈夫よかったそれならよかった、
うんうん、
ということで今日は公開録音をしているんですけれども、
そう、茜屋さんでね、
はい、いつもお世話になっている埼玉県、
うん、
はい、蒲生駅から徒歩5分ね、う今うんうんうんって激しくうなずいてくださってますけど、そうそう、徒歩5分の茜屋さんっていうカフェからお送りさせていただいています。はい、じゃあ今日は、
うん、
その産後ジャスコーレさんの話をしたいなと思っています。その沖縄のね、
そう、私が一番最初に知ったのは、実はその坂本菜の花さんっていう人が、菜の花の沖縄日記っていう、本と映画を作ってて、で私映画を見損ねてて、それで見たいなと思ってたままになってたら、たまたま暮らしの手帳の編集長がすっごい欲しい、あの宿があるから行かないかって言われて、もう絶対推しに決まってるから、タケノコの季節で宿があんま取れない時だからっていうから、もう二つ返事で行く行くって言って行ったら、その坂本菜の花さんが主人をしてる宿だった。そう、
菜の花さんはおいくつですか？
多分今20何歳かな、23歳、ちょっと間違ってたら申し訳ないんだけど、20歳超えたばっかり。
若いよね。
そうなんですよ。で猛烈に良くて、もその宿がちょっとこの時間じゃ終わらないからそう、ご飯も美味しいし、雰囲気もいいし、で人もものすごくいいし、もう建物もいいし、そう、とにかくもうご飯がその日取れたものを一番よくこう料理して一品ずつ出してくれて、こう漆のねとか、焼き物のお皿とかに入って、能登だから漆のものが器が綺麗だし、そう、もうなんかこう取れたてのタケノコを大きい漆の器に入って、こう山盛りになって、でちょっと出汁が入ってて、でそれがこう、そうまだタケノコの方だから寒いのね、暖房は、炭だから、でもわーって雪じゃない、湯気が出ながらそうこう運ばれてくると、わーって歓声が出るような感じで、まあ、すごい美味しいの。
じゃあ菜の花さんにもお会いしたってこと？
そうで、その、暮らしの手帳で記事を、菜の花さんを主人公にして記事を、その宿についてね、書いたのライターさんとも一緒に行ったから、気心が知れてるところにも便乗しちゃったんだけど、
なるほど。じゃあ直接いろいろ話できたりしたの？
そうで、ですごく面白かったし、そのお父さんもすごく面白い人で、新一郎さん、で、その若い頃にトランポリンをしてて、
お父さんが、
そう、背骨がこう損傷しちゃって、体がすごく柔軟だけど、でもなんかこれからね、隣の山開拓してスイスに行きたいっていうの、そんな状態なのにね、そうで、えっと思うぐらいの車椅子だしね、状態なんだけど、スイスに行きたいって言って、なんでかっていうと、その隣の山を開拓して東屋みたいなの作りたいって言ってて、でその東屋にある建築家の、スイスのね有名な人なんだけど、に作ってほしいっていうの、でも名前は出さないで作ってほしい、条件があるって言って
交渉に行くってこと？
そう、200万ぐらいかかるから、200万だか200万だかよくわかんないけど、なんかいっぱいかかるから、今年は諦めたけど、一人じゃ行けないしね、その交渉に行くっていうの。
なるほど。
そうで、なんで名前は出さないかっていうと、その名前出すと有名だからみんないっぱい来ちゃうから、そうすると自分がやりたいのと違うんだって、なんか今自殺率が多いから、そこにこう休みに来てほしいって、かっこよくない？そうとかで、まあ、とにかくいろいろ面白くて、それでなんかこの菜の花さんが出して、今かなり脱線したけど、もう買って帰ったの
そうだね。
そう、そしたらその産後ジャスコーレっていう学校がでこの本を書いたのよ、
行ってた時に、沖縄に行ってた時に、産後ジャスコーレに行ってて、その時のことを書いたのがこの本、今ね手元に本を持ってるんだけど、そうだから話がいろいろとあれだけど、その宿は能登にあるのね。
そうごめん、今緊張してるからどちらかったけど
いや大丈夫能登にあるんだけど、そのお宿は能登にあるし、そこの主人は今菜の花さんなんだけど、そのお父さんが面白い方、トランポリンの方で、そうだけど菜の花さんは能登からその高校時代に
フリースクールなの、
フリースクールの産後ジャスコーレに行ったっていうことだよね、その時のことを書いてるってことだよね。
それで彼女がその沖縄のねフリースクールに行ってる間に、北陸新聞だったかな、新聞社が記事を書いてくださいって、前に 学校であることをこう連載でね、うんうんうん、書いてくださいって、うんうん、その話もすごいと思うんだけど、
そうだね、だって高校生なわけでしょ、高校生に新聞のコラムを、うん、定期的なコラムを1回じゃなくてね、
そう
それを依頼するってすごいよね、
うん、でそのコラムがこの本にまとめられてて、でそのコラムがきっかけになってこう沖縄のテレビ局、中央テレビ局が菜の花さんにこう沖縄のいろんな人のところにね、うんうん、行って話を聞いてくるっていうのを
企画ね、
そうあの映像で撮って、でそれがまとまって映画になった
今日私たち
慣れない
そう観客がいるのが初めてなので
気が小さい、
いろいろ噛んでますいつもはこんなに噛みませんね
そうなのよ、
そうなのか、なるほどね。でもそのサンゴジャス高齢がさ、強烈に私たち面白いなって思ってるじゃない？なんかそこら辺のことって書いてある？
書いてある。なんか、この本の最後の3部に分かれてて、2部と3部が、あの卒業した後なのね。でね、例えばね、その後のところで書いてあるところが、例えば菜の花さん、そもそもこれをね書かせた、もう本当に学校に行ってる間に書いて、でその間大人の手が一切入ってないっていうのもすごいことじゃない、何書くかわからないし、検閲じゃないけど普通はするじゃない、そういうの一切しないで自由に書いたのね、そうで書かせたし、それであと本の3部でこう対談みたいになってて、校長先生の星野さんっていう人と、星野仁さんっていうのがその理事長みたいなね、サンゴジャス高齢をやってる人で、先生でもあって、でもう一人、遠藤先生っていう人と菜の花さんと3人で対談してるの、そうで「学校というところは」っていうのがあって、学校という、これ引用ね、学校というのは一つの文化としてあって、それを体験することによって人間が解放されていく、そういう学校にしなくちゃいけない、解放だよ、
それは誰が言っているのかな、
あごめん、星野先生が言ってんの、
そのサンゴジャス高齢を作った人がやっぱそういう信念で作ってらっしゃるってことだよね、
だからこう押し付けとか、学校ってこう縛るみたいな、ね、学校ってちょっと軍隊っぽいとかね、だって前家習えとか気が狂ってると思うわけいらないじゃん、いらないじゃん、
大きい前習いもあるけど、ちっちゃい前習いもあるよね、
小さな前習いだってあんなの揃うわけない
じゃん、どっちでもいいよねって思うけど小さい前習いってやりましたよね、みんなやったって
前習いだよ、
ねえ、すごい、
それの真逆なんだよね、人間の解放で、そうだから授業とかも、例えばあの選挙の時にね、高等部の人、そうだ、中等部も高等部もあるんだけど、高等部の人が初めて選挙に18歳だけ今行くようになるじゃない、でその前行く前に学校で自分たちはどういう社会、社会に何を求めるかっていうのを話し合うんだって、でそれからその自分たちこうしてほしい、ああしてほしいっていうのがあると、その選挙に立候補してる人があのどういう公約っていうかね、自分は何をしますって、誰が何を言ってるかを調べて、それで投票するとか、
もう真っ当な選挙だね、
そう、
みんなそうしなきゃいけないよね、
そうだからあなたのもう今の特徴っていうテーマで、まず一人一人が文を書いて、で10年後に自分は何をしているかっていう問いを挙げて、でどんな社会になったら良いかっていうことを自分たちで話して、でそれから選挙の公約と見比べて、誰に入れるかどこに入れるかっていうのを決めるって、
もうこれさ、今からみんなやろう、
これ現代社会
ね、本当だよね、今からみんなやろうよ、
本当真っ当じゃない、
一番教えるべきことじゃないそれって、
そう
あの前習いよりね、
そう、前習いよりね、
そう
で、ここで菜の花さんが書いてても本当にさ、もう本当そうだと思ったのが、でそうやって決めて投票に行ったら、であとびっくりしたのは最高裁判官の国民審査があったことです、不意打ちでしたって書いて
ある、そうだね、
あれさ分かんなくない、
言ってわかるよね、
そう、不審査まで全部罰つけんだけどしょうがないから、
うちの棚も全部罰つけ、
そうだって知らないから、
そうとりあえず知らないから全部罰、ね、
そうで全然知らない人の名前がずらっとあって何も書けませんでした、普段から 裁判に無視を向けなければならないなと反省しましたって、これこの人が反省することじゃなくて、もう告知の仕方が悪すぎる。
本当ね、本当ね、今回はこういうことがあります。しかもその裁判官が何をしたかってさ知らされないよね。
どの判例、どのね、例えば LGBTQ のなんとかでそうそ
うそうやりましたとか、そう何の裁判でこういう判決を出しましたっていうのを知ったら丸つけられると思うんだけど、それ知らないでいきなり18歳にそれをしろっていうのはすごく難しいし、そうじゃなくていい年した私たちでも無理よね。
そうなのよ。そうそうそうそう。そう。
なるほど。
そうなのよ。
へえ。
すごい面白いんだよね。とか学校にね、産後者に来てる子たちにはアーティストになってほしいと思いますってこの星野先生が言うのね。で、アーティストっていうのは職業じゃなくて生き方で、想像力を糧にして、あ、これ引用、想像力を糧にしてある表現を作っていくことだよね、そのキャンバスは社会ですだよ。
かっこいい、かっこいい。そう思って生きてたらさ、なんかかっこよく生きたいと思うよね。今は何色かしらとかさ、思いながら生きちゃうよね。かっこいいね。やっぱりでもそういう先生がそのまあ直接ね教えてらっしゃる場合だけじゃないと思うし、違う先生もいらっしゃると思うけど、まあ、先生がそういう視点にいるって、やっぱちゃんと伝わるんだなって思った。高校生ぐらいってさ、ちょっとなんていうの、車に構えたところ、大人なんてみたいなところがあると思うけど、ちゃんとして扱えば、ちゃんと伝わるんだなって。だって菜の花さんはそれを全部こう吸収してるもんね。
そうそうそう、そうなんだよね。
すごいな。
そうで、あの中等部もやっていて、そうだから今回チャリティーにしたいなって思ったのは、
そうそう、今回はね、あの、来てくださった方にあの投げ銭方式でチャリティーをお願いしようかなと思ってるんですけど、
産後者スコールにね。
そうそうそう。
っていうのはその中等部っていうのは夜間中学なんだよね。で、夜間中学ってさ、あの、そういえば私あんまり知らなかったなと思って、高校の夜間部は分かるじゃない。
夜間高校はなんかイメージつくよね。
そう、中学ってあのだか例えばその本当に義務教育を終えられなかった人が来るんだよね。
だって義務教育って基本的に義務だから、当然みんな終わってると思っているものだよね。
だから夜間高校、さらにいろんな事情がある人たちで、で沖縄の場合は沖縄戦で、あの、学校に通うことができなかった人たちが通うのね。で、補助金が普通は出るんだけど、なんかその何年までの人が来るなら出すとかなんだよね。でそこから外れた、つまりもうちょっと若い人たち、
対象から外れちゃった人たちね。
そうそう、おじおばあね。でもそれでもやっぱりもうまさにね、犠牲者なわけで、自分の名前すら書けない。
ねえ、私なんかあの、たくまさんが教えてくれたその YouTube だったっけを見た時に、その勉強するのが楽しくてたまらないっておばあさんとね、おじいさんがすっごい嬉しそうな顔してたのが忘れられない。こんなに学ぶことが楽しいって、ね、思ってる人たちが学べなかったんだなって、
ね、だって現代の日本で自分の名前が書けないって
ね、こんな識字率をすごい、ね、そう誇っている国なのにね。
そうで、その補助金の年齢対象から外れてるから、星野先生が資材を投げ打ってやってたりするんだよね。
すごいよね。だから一度教育、本当だったら受けられる教育っていうのを受けられなかった人からさらにお金を取って、教育を受けさせる義務、本当は義務教育なのに、ってことができないから資材を投げ打ってるって。
そう
ね、
そうだから本来あの受けるべき教育を受けてら、受けられなかった人からお金を取るってこともありえないから、自分がそういう学校を開くなら無料じゃなきゃやるなって思うって言って、かっこいいよね。
すごいね。でもそういうことしてる人がいることをなかなか、ね、私たちのところまで届いてこないんだなと思うしね。
そうなんだ、そうなんだよね。だからなんでそれが届かないのかとか、なぜ自分はそこにいない 知らないのはまあしょうがないけど、そう、あ、そう、これもまさにこのね、この本の一番最後に書いてあるのが、これも引用ね、
はい、
混沌している時代、混沌としている時代ですが、うん、誰かが何かをしないと、丸、誰かが何かしたらきっと時代が動く。それは一人の天才じゃなくて、どっかのじいさんやばあさんや若い者たちが持っているもので動く。産後者もそんな何かの一つです。無知はしょうがない。無知に気づくことが大事なんです。無知と鈍感の違い、これも人文のテーマです。そのために人間の学び玉が必要なのですって言って
る
の。
なるほど。
無知と鈍感は違う、
うん、そのために学びの場が必要、
う
ん、
そうそうそう、
学べば無知と、うんうん、無知でなくて鈍感でもなくなるってことも、
うんうんうん、
すごいね、
うんうん、
なんかさ、この先生はそして今度沖縄だけじゃなくて北海道にも作ろうとしてるんだよね。
そうそうそう、あるよね。
そう、うん、うん、なんかこういう人いるのねって、
うんうん
うん
うん、
思うね。だからそれ直野さんが教えてくれた。
そうそう、うん、そう、私はただ美味しいところに行こうと思って行ったんだけど、
たけのこ美味しいみたいな
そうそう
感じで行ったけど、うん、そこからね、だってそのね、20いくつで、
うん、
そのお父さんの、
うん、
そんなに美味しい、
うんうん、
美味しくて有名なお店を継ぐってどれだけのプレッシャーかなって、うん、
だって動けなくなるしね、
宿
って、
ね、
まあ、でもその分いろんな人が来るんだなっていうのが見てて分かったけど、
ねえ、うんうん、そのプレッシャーに耐えられる人が、そのいわゆるフリースクールってさ、なんかイメージだと、うんうん、普通のところには、普通のところっていうのが普通っていうのがあれなのかもしれないけど、うんうん、通常のルートではないところに行くようなお子さんが行くところなのかなって思う人もいると思うんだけど、そういう人でも、
うん、
あのそれこそ普通の人ができないようなことをやっちゃうわけじゃない、
うんうん、
それってすごいよね、
うんうんうん、
ねえ、
うん、そうそう、だからここでも高等部の生徒が中等部のおじおばに字を教えて、
うん、
でおじおばが三線を教えたりとかするとか、
うんうんうんうん、
で直接こう話を聞くじゃない、やっぱそう、自分であの菜の花さんも書いてるけど、本当に実際自分が見たのと新聞記事で見てるのはもう全然違うっていうのは本当に本当だと思うんだよね、
うん、沖縄のことだよね、
うん、そうで、それだけじゃなくて、なんかね、いろんなことに対して言えると思うんだけど、これもね、これ引用で、時々どの情報を信じたらいいのか分からなくなる時があります、うん、そんな時私はあまり考えずに足を動かします。とりあえずって気持ちで言ってしまいます。自分で見てきたことは物事の全てにはなりませんが、確実な一部です。そして帰ってきた時に物事の距離が縮まっているのが分かります、
うん、
っていうのね、
うんうん、
そうで、正直に言うと自分ごとにしなきゃいけないと思うのはしんどい時期がありました。でも何とかという問題が起こったところではなく、何々さんのいるところというふうに考えることで、もっとシンプルに関心が持てるようになりました、
うんうんうんうん、
で、あともう一つは加害の気持ちがあると自分ごとになります。沖縄のこともそうです。これだけ沖縄の人が意思表示をしていても何も変わっていない根源はどこにあるのかを考えたとき、私につながりました。例えば辺野古の工事を進めているのは日本政府です。日本政府を支えているのは私たち国民です。工事の費用は政治家のお金からではなく、私たちが納めている税金から賄われているのです。で、結局嫌と言わないのは認めていることになるって言ってるんだけど、うんうん、でもこれって主語が沖縄っていうだけで、例えば難民とか、うん、入管のこととか、なんか全部に言えると思うんだよね。そう、あの国が変なこととか、なんか変なことはいっぱいあるけど、でも私の税金で動いてもいるんだよね、
うんうんうん
うん、
ある意味なんかもう出しちゃってるからね、うんうん、私たちね、
そう、あと、うんうん、本当にこう沖縄の人っていう、こう一般名詞ザクッとした難民とかじゃなくて、なんとかさんってなるともう全然違ってくるっていうのも絶対本当だし、
本当ね、
うんうん
うん、だから、その産後者スコーレ の、
うん、
あの創設の方先生が、
うん、
顔の見える関係 のある学校を作りたいみたいなことを書いているのを記事を見たんだけど、うんうん、その顔が見えるってすごい大事なのかなって、
うんうんうん、
今そこすごいテーマなのかなって思うよね。
そうだね、顔が見えるにはその場所も必要だし、そう、ちょうど今ね、なんか提談の記事を書いてるんだけど、ミロコマチコさんっていう、あの絵本作家とか画家のね、すごい面白いの描く人が、カプカプっていう、あの、横浜の旭区にある福祉作業所がやってる喫茶店があって、で、もう高齢化してる昔のマンモス
団地の、あるね、すんごい開発して大きい団地作ったけど、今使
われてるじゃん、高島平とか、
はいはい、全員が老人化しちゃったってい
うことね。そうそう、半分以上老人っていう、
あるね、
そう、そこのなんか商店街の一角にあるのね、でそこで喫茶店やってるんだけど、やっぱそのおじいさんおばあさんが1日2回とか3回とか来るんですよ、ね、そうで店員さんはそのだからいわゆる障害児って言われてる人たちで、障害者って言われてる人たちで、それでスタンプカードを作ったんだって、コーヒー一杯でスタンプで、でそうするとそこに名前書くじゃない、でおじいさんとおばあさんはよくなくすから、それこうみんな預かっといて、そうすると名前を覚えるじゃない、でこっちが名前を覚えると向こうも名前を覚えてくれて、名前で呼び合うようになるので、そうすると何かが変わる、
お客さんじゃなくなるんだよね、何とかさんっていう形になるんだね、それは入ってからもそう
って、そうそう、だからすごい地域に溶け込んでるんだよね、めちゃめちゃ溶け込んでるの。
でもそれってさ、本当に一つのアイデアじゃない、アイデア一つでそういう関係性が作れるってことだよね。
そうそう、でこういう場はどこでも作れるから、みんなにやってほしいとかって、こうやり方とかどんどん言ってるし、私なんかこう取材に行くとよそ者感があるから、お客さんがいろいろここはいいとこでしょとかなんか言ってくれるので、ね、
お客さんが宣伝してくれるんだ、面白いね。
そうそうそうとかね。
そうね、なんか顔の見える関係性が実はなんか、長花さん風に言うと、大きい国をどうするかっていうことまで考えるところに結びつくんだなっていうふ
う
に、なんか今日思ったけどね、
そう、でも自分ごとにすると辛いっていうのはすごくよくね、紳士であったり優しかったりすればするほど辛いんだろうなと思うけど、
そうだよね、
そう、でもそこの鍵は、いや、こう明るさとか、こうおじいおばめちゃめちゃ明るいんだってい
いな踊ってそうだよね、踊ったり歌ってそう、
楽しんじゃうとかね、面白がっちゃうとか、
そう、ね、そうそう、深刻にならないってことはすごい大事だよね、そうか、じゃあ最後にその本のタイトルと出版社名言ってもらっていいかな、ね、
はい、はい、菜の花の沖縄日記、作者が坂本菜の花さんで、間違えた、出版社が図書出版ヘウレーカです。ヘウレーカ、
はい、ということで、
ものすごくおすすめです。
ね、今清水さんもね、付箋いっぱい立てながら、
そうそう、
もうね、結構読み込んでるなっていう雰囲気が、よれよれってなるぐらいに読み込んでる感じですけどね、ね、でもこういうところが本当に増えて、私も行きたかったなって思うぐらいな、素敵な場所だなって思う。
そう、今はと違うところに行ったけど、前は雑居ビルとかでね、
ね、でもいいところだなって思うので、そこをね、維持していくのにちょっとでも、まあこの放送が役に立つと思わないんだけど、
でも一応寄付してあげてっていうの嫌ですね、寄付
してほしいし、
はい、してほしいです、
してほしいし、なんかこれをきっかけに、YouTube ちょっと見てみるとかね、そう
そう、マチカンティ
ー、ね、貼っておくので見てください。
私泣いちゃった
清水さんは泣いたそうですはい、ということで、じゃあ今日はこの辺で、はい、初めての公開録画ありがとうございました
真面目な
話はい、それじゃあまた、はい、さよなら。
あ、ゆれゆれしてるよ。